神様のそのご愛と救いは、聖書はどんな人でも与えられるというふうに記しています。それは聖書だけではないです。まあ、日本の憲法でも基本的人権と、まあ、固い言葉で言うとそういう言葉になります。どのような存在でも、人間でも、人として生きる権利を有すると、もちろんこの憲法は聖書の精神に基づいて決められたことであろうと思います。まあ、日本人はそれが聖書に基づいてというふうに思っている方は多くないかもしれませんが、ただやはりしばしば悩むんですね。どのような人にもと言っても、私たちはなかなかそのどのような人にもといういろんな条件を取り除くことができない。あのような人にもですか。そのことを、どんな人がということを細かく言うとキリがないのですが、イエス様がではどうであったか。イエス様が愛された人々、いや、愛されただけではない、ご自分の愛を託し、愛し合いなさいと、私の愛を持って愛しなさいと託した人々がどんな人々であり、また私たちもどんな存在であるかということを覚えつつ、互いに愛し合いなさい、どんな人も愛し合いなさいと語られた主の言葉をこの心とさせていただきたいと願うんです。このイエス様が新しい戒めとして互いに愛し合いなさいと語られたその出来事、それが記されているその前の31節には、ユダが出ていた時と、そのことが書いてあります。まあ、その一つ前は、ユダはパン切れを受け取るとすぐ出ていった時は夜であった。聖書をよく読んでおられる皆様は、ユダが出ていった時というこのことだけで何がこれから起こるのかということをお分かりいただけると思います。短く言うと、ユダが裏切りの行動を始めた時ですね。その時にイエス様は、今人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりました。ユダが裏切りの行動を始めたその今、栄光をお受けになりました。まあ、ある意味確かにそうです。ヨハネの福音書において栄光というのはイエス様の十字架のことを指しています。ユダが裏切りの行動を開始し、そうしてそれがきっかけになってイエス様が捕らえられて十字架にかけられるというわけですから、確かに今栄光をお受けになりました。というものを、弟子の裏切り、それが神様の栄光だとすごく短く結びつけると、とても疑問に思うような出来事です。しかしそれさえもイエス様を受け入れてくださる。もちろんユダのそうした問題の行為、それが無条件になくものと何でもないことになったり、あるいはユダがそのことに貢献したんだというわけではないです、いうわけではないのですが、ユダ一人が責められるわけでもないんですね。この段落の一番最後には、ペテロが鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。それも今、それははっきりともうほぼ明らかになっていることである。ユダが裏切り、ペテロが知らないとイエス様になる、誰もイエス様のその十字架を理解するどころか、イエス様のそばにいることができない、その全てのことのために十字架にかかるのだ、誰もが ですからイエス様は、私が行くところにあなた方は来ることはできませんと言われるんですね。誰も来ることができない。本当なら行くべきだったのにと。しかし確かに本来は行くべきものが行くことができないということが明らかになることもまた実は神様の栄光なんですね。誰も自分を自分で救うことはできない、ましてや他人を救うことさえできない。私たちの存在、命は本当に汚れているんだ。そのことを救うためのお方はただお一人しかいないという、本当にそう思えば十字架は栄光だな。弟子のイエス様は最も近くおられいて、3年もあらゆることともにし、さまざまな技をもうこの聖書にも書ききれないほどのたくさんのイエス様の行い言葉を見て聞いていたその弟子たち、おそらくほぼ毎日であったと思います。3年間毎日イエス様と共にある、どれだけの恵みだろうと思います。しかし誰もそこに行くことを到達することができないどころか、むしろそこには行けないのだということを徹底的に明らかにされるわけです。3年だったからか、では5年なら10年なら、5年10年20年30年と教会に集っておられる方ならお分かりでしょう。私も痛感しています。進学校卒業してすぐの頃、その時もうすでにかつての西舞鶴の牧師であられ、まあ今は神戸におられます鎌野義美先生が、まあ、すでに教団委員をされていて、確か今の私とほぼ同じぐらいのすでに年齢でした。まあ、すでにと言うべきなのかまだと言うべきなのかちょっと微妙なとこなんですが、他にもそうした先生方が私が使わされた教区におられました。50代で委員になっておられる、私から見たらもうバリバリの先生方、豊かな信仰、賜物を持ち、苦労されることないんだろうな。20年30年経験積み重ねたら大概のことは大丈夫なんだろうなと。で今私は20年経っています。もちろんそうした先生方と比べることではないんですが、でも分かってきたのは何年経ったからっていうものではないどころか、むしろ10年20年と重ねれば重ねるほど、いやもう無理だわと。まあ10年ぐらい経った時に鎌野義美先生がもう祈りなくしてはやっていけない、今までもそうでしたがなおのこと祈りなしにはやっていけないと、つまり自分の力では本当にどうすることもできないということがむしろ分かる。ただこの方だけだ、牧師が役員が教会を立て上げ導くのではない。そうなった瞬間教会は神様のものから人のものとなってしまって、たちまち崩れてしまう。神様だけが導き手であり完成者である。私たちはみんな主の後を従うのだ。そう思えば誰もそこに行くことができない、本当にそうだな。ただこのお方だけが栄光をお受けになられる、私たちのために一切を捧げてくださって私たちの全てとなってくださった、人は決して栄光を受けない。 栄光を受けになる。しかもそれは私たちのよくやったというような出来事ではなく、神様もどうすることもできませんと、いやむしろどうすることもできないと分かってなくて、むしろとんでもないことをしてしまうような、そのような私たちの罪をも拭い取って栄光を表してくださる。本当に闇しか見えないような、しかも十字架によってもうみんなが全て終わったんだ、もう望みはないんだという、それが実は栄光だった。どんなどん底も覆してくださる。愛されない人など一人もいないのだ。あの裏切ったユダも、三度死なないと言ったペテロも、イエスはそれでも愛してくださるんだ、それこそが神の栄光である。誰もが神様に愛されるんだ。